はい、ということで、お便り会でございます。
はい、
今日もですね、いろいろ送っていただいておりますけれども、
ありがとうございます。
ちょっとね、1個目はこれがいいかなというのがありますんで。
いいですね。
景気のいいやつやります、
うん、お願いします、はい、結婚したとか。
はい、岸本さん、林さん、奥様、こんばんは。ラリルレロでございます。
はい、ありがとうございます。
今年の初め、中澤先生のゲスト会にて、
うん、
B ゾーンのお話をされていましたが、
お、
はいはい、この度我が家に第一子が生まれましたので、
おめでとうございます。
B ゾーン報告をさせていただきますと。
あんまり遠くなかったから何も言わなかったんだな、結婚と。
そう、
さっきご出産ね、おめでとうございます、うん、本当に
ね。で、
うん、
まあ、B ゾーンってその分かんない人もいるかもしれないからあれなんですけど、はい、まあ要は、生まれた、
うん、
妊娠してる時と生まれてからの体重が変わんないみたいなこととか。そ
う
そ
う、うん、
だよね、
子供分差し引かれてる
ね。本来なら3キロ4キロ落ちてもいいのに
落ちてない、
落ちてないっていうのがあるっていうのが不思議で、
う
ん
う
ん、
そうですね。
B ゾーンっていうのはベイビーゾーンかなっていうことだっつってたかな、
うん、
っていう話なんですけど、まあ不思議現象ですよ、簡単に言うと、うん、で、結果は出産前と出産後の体重差4キロでしたと、
うんうんうん、
ですので我が子は B ゾーンからの死者ではなかったようですと。
いやいやいや、
でもね、どれくらいの頻度で起こるのかとかもよく分かんないからね、うん、これは。
まあでもイベントの時もお腹大きかったですもんね、奥様がね、
うんうん
うん、だからちょっと気になってましたけど、よかった。
妻は生まれた後体重が変わらんとか冗談じゃねえと言っていたので妻にとってはいい結果だったと思います。確かにな、
うん、
4キロ減るのと減らないのは確かにそこだわ。
そうね、
うん、
重たいまま
ってことやもんな。からだから、そこの気遣い全く考えてなかったな。
本当だわ、
確かに嫌だろうな、
うん。
もはやオカルトとは関係ない、ただの子供の誕生報告になってしまい、
いえいえいえ
申し訳ございません。せめてもの償いに私が知っている芸能ゴシップをお送りしますのでお納めくださいと、
うん、
知り合いの女性が中学生の頃、当時岡山市にあった吉本三丁目劇場という劇場によく行っていたそうです。
懐かしい、
俺知らなかった。俺三丁目ってあんだ、吉本。
岡山でしょ、
岡山、
岡山に
市にあったって。
あの、ね、吉本の支社ができたのよね。
うーん、
別に何年前か忘れましたけど、なんかそういう話を聞いて、学校はなかったかな、なんかでもね、岡山で
劇場で、俺
そうだから吉本盛り上げていきましょうみたいなのがあったのよ。
へ
え、うん、覚えてる覚えてる。
2丁目劇場は知ってるけど3丁目なんて、
むちゃくちゃ前ではなかったっすね。
うん、まあそこに、中学生の頃、通っていたと、
うんうん、
でまだそこまで売れていなかったり駆け出しのお笑い芸人が出演していたそうですが、
うんうん、
ライブ終わりには仲良く話をしてくれる芸人さんも多かったそうです。
お、いいですね。
中学生にとって舞台に立つ芸人さんと仲良く喋れるのは優越感もあり、うん、何度も通っていたそうです。
わかります。
当時その人と仲良く話してくれていた芸人さんは今話題の某 TKO の K 下さん。初めはすごくフレンドリーに接してくれていい気になっていたそうですが、ある時からしきりにしつこく遊びに行こう遊びに行こうと誘われたそうです。あまりのしつこさに恐怖を感じ劇場に行かなくなったそうですが、中学生が怯えるほどの誘いってよっぽど必死だったんだなと思いました。女子中学生を誘った後何をしようとしたのかは知る由もありませんが、
うん、
ちなみにその方は K 下さんをテレビで見るのも嫌だと言っていました。まとまりのない話では申し訳ございません。
いやいやいやいや、
何かありましたら懲りずにご報告いたしますという。
ちょっと今 K 下K 下
K 下
K 下プロモーションの動画全部バットつけよう。ムカつくから。
なんでだお前、ちょっとかばってないじゃないか、ちょっと前の放送で。
そんな話聞いたらやっぱダメですよ。
K 下さんは別にそんな悪くないよみたいな。
バット6個ずつつけよう。
なんでだよ。
6個のアカウント作って。
わかんないじゃん、まだ、
うん。
中学生の女子はやばいな。
いや、ダメだよ。
これは結構やばいな。
良くないよ、普通に。
結構偉いのぶっこんできたな、うん、最後。
でもあれなんですね、その松竹だけれども吉本のそこの劇場に出てたんですね
ってことだよ ね。だからお笑いの
いろんな事務所から、
ね、いろんな事務所から来てたのかもしれない、
ね、あるからね、そういう時ね、
うん、その辺はちょっと分かんないですけど、
うん、でも結構引く話ですね。
引くっていうか、うん、 これさらにあれですよ、
え、
あの油注いじゃうようなことになりかねない話ですけどね、
中学生を育ってたんだっていうね、うん、
ポロポロ出てくるでしょ、 その当時一緒に出てた人とか。
いや、まあまあ、そっかそっか。
で、結構怖いやつよこれ、うん、っていう感じでございますけど、
ね、はい、
じゃあですね、次はこちらの方いきます。
はい、います
初かな、都市ボーイズの岸本さん、早さん、こんにちは、
はい、
岸本さんが弟の名前と同じで勝手に親近感を覚えているものです。
あ、まあでも少なくはないもんね、誠はね。
そうだね、
ね、
うん、安弘はね、あんまりいないかもしれない。
山根康弘ぐらいですよ。
なんあんまりあんまりピンとこないもんな、うん、似てる人と、猫女さんかな、オカルトネーム。
おお、いいですね。
猫女でいいんだよ、
ね、娘じゃないんだ、
ね、猫、そうそう、いつも楽しく福岡で拝聴させていただいています。
ありがとうございます。
3年ほど前にお世話になっていた霊媒師さんの話をさせていただいてもよろしいでしょうか。
面白そう。
行きつけの美容院の美容師さんから教えてもらった、その霊媒師さんは60代のおばあさんです、
うん、
お手伝いをしている60代のおじいさんと2人で口コミで除霊などをしてくれていました。
へ、
おじいさんと霊媒師さんは夫婦ではなく、霊媒師さんのお父さんの弟子のような人だったようです。
じゃあ家族でやってるんだね。
うん、なんかね、不思議な組み合わせだもんね、
うん。
ある時友人 A 子と LINE で話をしていると、最近頭痛がひどく、肩こりもひどいというので、うんうん、こういうところがあるけど行ってみると誘ってみました、
うん、
昔から霊感体質の A 子は2つ返事をし、後日予約を取って行きました、
うん、
霊媒師さんはお家にお邪魔する時にはいつもはいはいいらっしゃいといった感じで、田舎のおばあちゃん風に玄関に出て出迎えてくれるのですが、A 子を連れて行った当日は玄関にも出てきていなかったので、
うん、
あれと思って家に近づくと奥の部屋からゲホゲホと咳き込んでいる霊媒師さんがおじいさんに背中をさすってもらっていました、
うん、
これはただごとじゃないなと思いながら玄関に入り、座敷に通されると、うん、霊媒師さんは苦しそうに咳き込みながら、あさらかついとるばい、かっこたくさんついてるよと言いました。あの方言だね、だから
バサラカ、
バサラカついとる場合かな。
バサラカっていうのはたくさんのこと
ね、
福岡か、
青ざめる私たちを前に霊媒師さんとおじいさんは A 子を正座させ、
うん、
A 子の手のひらを自分の手にかぶせるようにして除霊を始めました、
うんうん、
おじいさんは霊媒師さんと手をつないで気を送っています。
ほう、
3、40分たち除霊が終わると、 A 子は頭痛がない、肩こりもないよと驚きながらつぶやきました。
おお、すごい。
霊媒師さんは炭鉱の事故で亡くなった人がバサラカついとったばいと言い、あんたつきやすいごたるけん風呂に酒場入れて入んなさいと言われていました、うん、おそらくですけど、あのつきやすいからお風呂に酒を入れて入りなさいというイベント、うん、感じですかね。
いますよね、うん。
その後驚愕の事実が分かったのですが、
なんすか、
友人 A 子が住んでいるところは大牟田市というところで、
うん、
三池炭鉱があった場所です、
うん、大牟田知ってますよ。
その炭鉱では火災事故や爆発事故があり死者が多数出ています、
うん、
当時 A 子の旦那さんが勤めていたのは大牟田市内に5つ葬儀場がある葬儀社で、ローテーションで5つの葬儀場に行っていたそうです、
うん、
旦那さんに霊媒師さんの話をしたところ、そういえば炭鉱で亡くなった人たちの合同葬儀は宿町の葬儀場だったって聞いたことがある、うん、と A 子に言ったそうです。旦那さんがよく出入りしていた葬儀場だったそうです。
うん、
旦那さんが連れて帰っていて A 子に着いたのでしょうか、
うん、
私には霊は全く見えないので分かりませんがと、これからも応援していますという感じでいただきましたけどもね。バサラカついとるばい、
はい、
いいねこのフレーズ、
うん、言いたいですね。
言いたい。
どげんか戦闘
いかん、かっこいいな、
以来のキラーワード、なんかその方言キラーワード。
俺さ、これか本当に勝手な印象なんだけど、
うん、
なんかあの方言の霊媒師さんって、うん、あんまりなんかイメージ湧かなくて。
そう？
いや、いるのはある、うん、あるじゃん。それこそあのイタコの方とかさ、うん、沖縄もそうだしさ、はい、いるのは知ってんだけど、なんかね、霊媒師ってやっぱ俺標準語でなんとなく喋るイメージなんだよね。
俺逆だな。
あ、逆？
うん。まあそのテレビ出てる有名な人はそうやけど、
うん、すげえ丁寧な標準語で喋る人のイメージなんだよね。確かにね。だから このおばあちゃんのバサラがついとる場合っていうのがなんか新鮮だったな、うん、
それはでも義母下ツートップのイメージが強いんじゃない。
あそうそうそうそう、うん、多分そういうことだと思うんだけど。そうでしょ、
うん、結構バサラがついとる場合はいいな。なんかそれのタイトルでさ、ホラー映画って言うとバサラがついとる場合、
うん、
ドンみたいなね。
でもこの人はだからちゃんと英子さんのね悩み解決
払ってんですね。
した上にまあその、
うん、
何原因までちゃんと当ててたってことですからね、うん、この組み合わせでもなんかよくわかんないね。60代のおじいさん、
いやいる、
なんかさあれよね、マネージャーみたいな人いる時あるけどさ、
マネージャーどうしたのつけてんの、
なんなんだろうねあれ、
霊媒師の人って
何の関係なの。
俺今んとこさ結構高い確率でさ、
うん、
同じ年齢ぐらいの男女ですよね。
そうそうそう、まあ、ちょっと下の時もあるけど、
あそうね、
男が
そう、あそうそうそうそうそうそう、
ちょっと下 10歳ぐらい下かな、
すぐ分かる、
うん、
あるすごい有名な男性霊能者は、
うん、
綺麗めな若い女性の人連れてて、うん、でなんか女性は結構同い年かちょっと下ぐらいの男性連れてますよ ね、
するよね。
男性のアシスタントは結構若い女性が多いわ、うん、俺今まで会った人は。
いや俺だから、
うん、
関係あんのかなって毎回思っちゃうんだよ、
うんうん、
あのなんか年齢の感じか、要はちょっと一回りで自分より若くて、うんうん、ちょうどいいぐらいの人を連れてるイメージがあるから、なんか関係あんのかなとか単純に。
霊能ゴシップ言っていい？
何言って
る？誰とは言わないですけど
霊能ゴシップ、
うん、結構有名な、
あんま聞いたことない、うん、
まあ、霊媒師の方がいらっしゃってテレビ出る人で、うんうん、まあ、霊媒師と霊能に近いのかな、
うんうん、
霊視とかする人がいてて、はいはい、その人の、まあ、スタッフさんとお付きの人がそのさっき言った若い人なんですよ、うんうん、30代ぐらいの女性の方で、まあ、どうしてその、まあ、お付きになったんですかって言ったら、以前助けてもらったんですって言ってたんですよ。
ああなるほどね、
うん、あそうなんだみたいな。でそっから付きやすいから自分の近くに置いて付き合う時に全部助けてもらってるんですって言ってたんですけど、それはそれで一個入り口としてあったとして、
うん、
したらその先生の方がね、
うん、
丸々ちゃんどこに霊いるって聞くんですよ、
うん、
その丸々ちゃんが あそことあそことあそこいますよって言って、
うん、
したらそれをスタッフさんに言いに行くんですよ、その人は、
うんうん、
あのあそこにいますねみたいな、さも自分が見たみたいにしてて、
うん、はいはいはい、
だからその横についてる実は若い女の子みたいな子が、うん、実はほんまにめちゃくちゃ見える人で、
うん、
で表に出るその男性とか女性とかが実はさほど見えてなくって、
うんうん、
その人の言葉を返してるだけっていうパターンも実はあったりすると思うんだよね、う
ん
う
ん、
俺
なんかあれよね、ベテランデザイナーみたいな話だね。
ああそうね、
あの、うん、名前だけは有名だからこっちでやるけど、は
い
は
い、実
は、
ね、
実はあの、うん、やってるのはこっちの若い子だみたいな、
うん、白い巨頭みたいにさ、そうそうそう、最初の一頭だけスッと入れて
そうそうそうそう
みたいなね、うん、
なんかだからそうなのかもね、うん、意外とついてる人の方が。
そうそう、
このさ方の話もさ、
うん、
あの実際になんていうの、除霊か、うん、除霊するタイミングで手伝ってるもんね、実際問題、ね、完全に
サポートなのかな、本当にお手伝いみたいな
ってことは、みんなじゃあ力があるってこと、あのついてる人たちって結構
いっぺ
ん、
ちょっと場所言えないけど、
あれ本当不思議だったな、
ある女性の方が取り憑かれてるって言ってて、
うん、
でまあ霊を払うみたいな、
うん、
女性の方がね、
うんうん、
言ってて、でまあその近くに、てか近くとアシスタントと運転手役で男性の方がいらっしゃるんですよ、
うん、
その人は真っ黒い服着てて、普通のよ、うん、なんかおしゃれな服着てて、うん、ジーンズに黒い、はいはい、黒で、で黒い帽子かぶってて、もう普通の、まあ、ちょっと男前の背の高いおじさんなんですよ。
スティーブ・ジョブズみたいな格好、
あ、まあ、それのあれの黒板みたいな感じなんですよ、うん、で普通のおじさんでも、うん、むちゃくちゃ明るいのよ、
うん、
いやいや本当にねこんなん辛いっすよねとかって言ってて、
うん、
女性の方はちゃんとなんか着物みたいなの着てて、
うん、
頭になんかつけてなんか持っててね、棒みたいな、その人の自分が払う時だけに使うみたいな、なんか黒い棒持ってるんですよ、
うん、
それで肩たいたりトントンってしたりするんですけど、うん、どっちが力あるって言ったらその男の方だったんですよね、アシスタントの方だったんですよ。
それは なんで力あるとかかった
の？そのもうお姉さんの方が男の人に頼りきりなのよ、
うん、
もう物を置くのもその男の人全部置いて、
うんうんうん、
念入れるのもその人がグーって入れるんですよ、
うんうん、
でその棒を扱うっていう時も棒に念入れるのをその女性じゃなくて男性なんですよ、
うんうん、
ちょっと待ってくださいねって言ってグーって力入れて5分ぐらいやってて、うん、OK です、あこれでも使えるんでって言ってて、えこれやらんの女の人はみたいな、
うん、
女の人はずっとなんか文言はーはーはーはーって言ってるだけで、で後ろで男の人もずっとなんか変な陰みたいな結んで、
うん
うん、同じこと言ってんすよ、
うん、
男の方がすげえんじゃねって思って、
うんうん、
でも運転とか全部やってんすよ
だからもうあれなのかもね、そのいわゆる タレントじゃないけど、
そう思う。
もうあのね、見た目がいいとか、うん、キャラが立ってる方を表に出すとか
のかな、うん、役者と台本みたいなものなのかなってやっぱりその時は思って、だからそういうケースもあると思うんですよね。僕何件かのうち2件しかないですけど、うん、今までその
そうそう、これでも意外とさ、
うん、
あるあるかもね、その
あるあるかも、
なんかね、ツーマンで動くよね、なんでか分かんないけどね、だって別に一人で来りゃいいじゃんって思ってたもん俺。
よく心霊映画とかもそうよね、
うん、あ、そうなんだ、
男性女性とかですよね、
映画、
映画でも、
うーん、あ、除霊する側ね、
そうそう、
あ、確かにそうかもね、
貞子とかやこの時も、
うんうん、
ちっちゃい女の子と安藤正信だったし、
まずちょっと子供っていうのはまたあれだけど違う要素、違う要素になっちゃうけど
っていうね、うん、なんかあったりしたけど、
うん、
ね、
なるほどね、ちょっとまあまあいろんなのがこう降ってきた感じで面白かったです、うん、
面白い、
そうですね、じゃあちょっと次いきます、
はい、
お久しぶりかな、トシボイズの林さん、岸本さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
いつも楽しく拝聴させていただいております、はい、ラジオネーム三つ目堂と申します。
お久しぶりです、
早速ですが不思議体験をしたのでお送りします。まず4年ぐらい前のことになりますが、
はい、
愛犬の大豆が死んでしまいました、
うん、
事故で死んでしまいました。
つらいな。
大豆は一番私に懐いていました、
うん、
しかし私はその頃一人暮らしを始めたので実家にいる大豆とは離れ離れになっていました。うんうんうんうん、環境を整えて落ち着いたら大豆と暮らそうと思っていた矢先の出来事だったのですごく悔やみました。
そうですね、
それから1週間程度経ったある日、部屋の中の畳んである布団にもたれる感じで小眠りしていたら、
うん、
ドスッとお腹の上に大きな塊が乗っかりました、
うん、
その大きさ重さ乗っかる位置的に瞬時に私はそれを大豆であると思いました。
お、
私は嬉しくて今目を開けたら大豆が去ってしまうと考え、
うん、
そのまま意識の中で大豆を撫でました。
うわ、
意識の中で撫でたにもかかわらず、うん、実際に手を動かして撫でているような実感がありました。
三つ目堂さんと会ったことあるけど、
うん、
そんな感じの人やもん、
へ、
そんな感覚の持ち主だったもん。そういうなんか
結構アーティスティック
そうそうそうそう、そもそもね、なんか普通やったらさ目開けちゃうじゃん、
うん、
でも目開けんと
開けたら去っちゃうっていうね、
そうとその撫でてみるみたいなことをほんまにするような人やと思うわ、うん、繊細な感じの、うん、
ほどなくして目が覚めた時私は涙を流していました。勝手にいいように解釈しているに過ぎませんが大豆は恨んでおらずただ別れの挨拶に来てくれたように感じましたと、
うん、
それから月日が経って今年の1月25日のこと、北野天満宮へ行きました。
お、いいですね。
その前の年の12月25日に自分が厄年であることを知り、翻訳よけのお守りを買ったものの、よく考えたらあと6日で1年が終わることを後に気づき返納してきました、
うんうん
うん、毎月25日には骨董市があり、うん、私もそれに店の仕入れをしに行きます、
うんうん、
その日はいつもよりヘトヘトになり家に帰ったらすぐに畳の上で寝転びました。眠っていると何やら黒いものが来ました。はっきりと姿は見えないのですが一つは小さくて毛の塊のようなもの、
うん、
もう一つはそれより少し大きくて長いもの、
うん、
私は瞬時としてそれらを犬だと思いました、
うん、
毛の塊の方は以前に家に来てくれた大豆に感覚が似ていました、
うん、
あくまで見えてないので感覚です。もう一匹は大豆の仙台犬のミニーだと思いました、
うん、
毛の手触りがそうだったからです。しかし今回は不気味と思う要素が少しありました、
うん、
ミニーの方は実際よりすごく長い胴体をしており大豆はすごく長い舌が出ていました、
うん、
舌と書きましたが舌かどうかも分かりません。びちょびちょしてて腸が出てるようにも感じられたし、
うん、
ろくろ首の質感ってこんなんちゃうとも考えました。
はいはい、
実際にめっちゃ気持ち悪かったですがミニーと大豆が来た時の喜びの方が嬉しく、
うん、
私はまたこの間のように感覚の中で2匹を撫でまくりました、
うん、
しかしその後すぐにもう一つ別の何かがいることに気がつきました。これはミニーや大豆のような気持ちがホワホワする存在ではなかったです。男でした。私はその男に腕を押さえつけられました、
うん、
ちなみに昔何度か金縛りにあったことがあるのですがあれとはちょっと違う感じでした、 金縛りの時は本当の自分の体を押さえつけられてる感じで実際に苦しかったのですが、今回は実体ではなく魂を押さえつけられて動けないという感覚でした、うん、あとレイプされるというような感じではなく、どこかに連れて行かれるということにも思いました。どれくらいか必死に抵抗しているとプンと携帯の音が鳴り目が覚めました、うんうん、友達からのメールでした、
うん、
その後しばらく動悸がすごかったですが、収まると同時に恐怖より怒りがこみ上げてきました。自分が無理やり連れ去られることより、天国で安らかに眠っているであろうミニーと大豆を利用したということに腹が立ちました、うんうん、汚い言葉で罵り叫びたい気持ちに初めてなりました。ですが普段全く他人を罵った経験がないため、こらーしか言葉が出てきませんでした、
うん、好き
とりあえず林さんが以前言っていた松井和代の動画を見て 気を落ち着かせました。長々と落ちない話をすみません。
いえいえ面白い。
ちなみに私は全く霊感がないので、これも夢か妄想かもしれません、うん、この時の怒りをどうすればいいかも分からず、都市ボーイズさんにお便りする経緯となりました、はい、今思えば愛犬だと思っていたものも確かではありません。とりあえず大豆の下だと思っていた長くてビチャビチャしたものがあの男のチンチンでないことを願う限りです。いつも私のくだらないお便りを読んでくださりありがとうございますと。
いい面白い。
英雄ではまたということでございました。ね、
うん、
三つ目堂さん、なかなかの長文でございますけど、
はい、
いかがですか。
なんかその撫でられた最初のやつは、
うん、
大豆ちゃんだと僕は思うんですけど、
一番最初のやつよね、
うん、今年の1月に来たべちょべちょのやつは、
うん、
まあ例えますけどね、
うん、
ちょっと伝え方が難しいんで、
うん、
ターミネーター2、
はい、
思い出してもらって、
はい、
あの液体金属いたじゃない、
はい、
あいつがその人の愛するものの何かに形を変えて近づいていって殺すっていうのがあったじゃない、
はいはいはい、
シーンとしてね、
はいはい、
で霊とかっていうのも、うん、その人の愛するものとかすごい信頼してる何かの声を借りたりとかしてて亡くなった人
ね、あるね、確かに、
なんか入れてよ、
うん、
なんか入れてって言って、うん、いやでも亡くなってるはず
みたいな、何かがおかしいとかでね、うん、気づくっていうパターン、
亡くなってるはずなのなんで声聞こえんのみたいな、入れてよね、でその人はものすごい、その人愛おしいから入れちゃったらもう全然違う何かで取りつかれちゃうみたいな話が結構あったりするじゃない、
うん、あるある、うん、
それももしかしたらその三つ目堂さんがすごい可愛がっている犬がいるっていうのを知ってて、
うん、
亡くなってるのも知ってるからそれを利用して何かしらしてかそうとしたんじゃないかみたいなのはね、
うん、
あったりするかもしれないですよね。
いや俺はもうマジでそうだ、それぐらいしか思いつかなかった、うん、ね、その、うん、なんかそれ利用してっていう、
うん、
でそこかわいいよね、
うん、
コラーしか思いつかないってところがすごい好感持ちました、そうそうそう、僕は、
ね、あのファックっていう言葉があるんでそれとか言ってみたいね。
そうね、
ファックファックファックって、
それ最初に出たらちょっと俺嫌いになるかもしれないけど、うん、
そうですね、まあ
でもね、うん、
うん、いや一回じゃ諦めるかね、
ちょっと怖いな、でもこれは結構
また来るんじゃない
ね、な生地あれよね、だから、うん、愛情が強い分引っかかりそうよね。
そうそう、
うん、
しかもコラーしか言わんのかってあっちも多分思うと思うんですよね。そんな嫌じゃなかったのかなみたいな。
そうね、
うん、
ちょっとその辺気をつけた方がいいかなと、う
ん、しかも撫でたのがさ、もしその愛犬の大豆ちゃんの舌じゃの
う
って、
うん、
ほんまに言うてるようにチンチンやったとしたら、
うん、
あ、ちょっと押しが強かったかなって思ってるぐらいだと思ってるんですよ、その男の人も。ちょっと行き過ぎたかなみたいな、押し倒すのは確かになっていう。
そうね、
だ次もうちょっとソフトな感じで攻めてくると思うんですよね。
フェザータッチで来るかもしれないですね。
そうそうそう、顎下をね、
うん、
サラサラサラーって触って、
どだから、
ど
したらコラーって言うしかない
ですからね。コラーって、ああちょっとあれ行き過ぎたか、
それと童貞な、うん、分かんないけど、
ど
うん、
どって言ってくると思うんですよね。
ちょっとね、うん、どういう感じでこれあれかな、しかも厄年も関係してる感じで書いてたからね、はいはい、なんかいろいろあんのかもな、
うん、ね、ちょっと何かが弱っててそこにスッと入り込んできてるのかもしれないですよね、う
ん、なんかねちょっと気をつけた方がいい気はする、
うん
うん、
面白いです。
具体的に何をすればいいかは分かんないけど、
いい話、はい、でも厄除けしてるんですもんね。
そうそうそう、多分初ですね。都市ボーイズのお二方はじめまして、
はい、
35歳女性、オカルトネーム所長です、
ありがとうございます。え、どっちの？
そうだよね、俺も
あひらがな
ところに長い方
ね。ああ、そっちか、
うん、
びっくりした
そっちかじゃねえよ。
35にしてって思っちゃって
ちげえわ、
びっくりしちゃった、
うん、オカルトネーム、そうだね、所長だね、
ちょっと遅れてきちゃった
な。そうそう、いやだから2つ、そう俺も言ってて、
赤飯高ん
とお前のリアクションでそれ拾おうか迷ってたわ、
うん、そうかそうか、ところに
さ、ね、まんまと食いついたから、
びっくりしちゃったよ。だって女性で所長ですって言われたらさ
いやいや、
そう思うでしょ、
オカルトネームで所長ですなら別に、
びっくりするわ、
ねえ、うん、いつも仕事中に拝聴しております。
はい、
先日も笑いをこらえて聞いており上司に注意されたばかりです
聞かなきゃいいのに。
今回私の体験とその意味を知りたくお便りしましたと、
はい、ありがとうございます、
私は先日人生初の金縛りに遭いました。
お、
その始まりは夢の中からとなります、
うん、
あまり詳しいことは覚えておらず、金縛りになる前からの記憶となりますが、
はい、
白装束の女性がいきなり目の前に現れ両肩を押さえつけます、うん、身動きの取れなくなった私はそのままその女性に首を絞められてしまいました、息もできずあーあーと苦しく叫び続けました。目は開かず手足も動きません、
うん、
その瞬間涙を流し息もやっという状態で目が覚めました。その瞬間耳元でもう少しだったのにとかすかに聞こえたのです、
うん、
まだ真っ暗な真夜中でした。それから夢なのか現実か区別がつかず恐怖に震え眠りにつけませんでした、
うん、
あの女性は何だったのか、あれは単なる金縛りだったのか、思い出すだけで恐ろしく夜も熟睡ですと、あの体験は一度きりで、金縛り自体もあれ以来はありません。どうぞ二人のご意見をお願いいたしますと、
はい、
今後も応援していきます大好きですということでございます。まあ、人生初の金縛りがいきなりなパターン
ですね。恐怖体験ね。
なかなかのやつだね。
死ねばよかったのにってね。
もう少しだったのに。
あ、もう少しだったのに
か、うん。死ねばよかったのになんて言ってないですよ。なんでそんな急に。
そう、すいません。
直接的な表現になったんですけど。
そのパターン多いじゃない。死ねばよかったのパターン多いじゃない。
もう少しだった
のに。もう少しだったのにね。
まあでも初めての金縛りはこういうことが多いのかな。
いやどうだろう、
逆かな、少ないのかな、
自分
の慣れてきたらなんのかな。
危険ではなかったから一回もそういうのは、金縛りはすごい合うけど
一発目もでもないもんね、こういうあの
僕ですか、
人系が出てくるっていうのは。
僕はないです、
ね、
で
も花火がどうとかだったね、
うん、花火がどうとかだから。でもなんかそうならない、みんな初めての金縛りでそんなもん見ましたっていうの人結構多くない
かね、
うん、よく見ていてとかっていう頭って髪の毛ってあんまない気がする、うん、そういう心霊の
確かに、ね、
金縛り体験で。
そうかそうか、初めての時が
よく見る感じしますよね。
ただからさ、この方これ一歩なってないじゃない、
うん、
ってことは相当イレギュラーなパターンなのかもしれないね、
うん、そうっすね。でね、うん、なんかあの霊感がある人っていうのが、まあ、ちょっと知り合いじゃないけれども、うん、知らない知り合いぐらいでいてて、
うん、
その人が霊感が発動する瞬間っていうのが寝起きだけなんですよ、
うん、
要はうつろになってて、
うん、
脳があんまりグラグラなってあんまね、ちゃんとはっきりしてない、明確な何かが見えないみたいな時だけ見えるんですって。それは正確なんですよ、見間違いとかじゃなくて、
うん、
すごいちゃんとそれはいてそこに、
うん、
でなんかそれがなんかね、予知じゃないけれども今日こんなこと起きるよみたいな簡単なことを教えてくれるんですって。
うーん、
それが起きちゃうっていう人がいましたね、うん、
うん、まあまあいろいろある。であとまあ僕が前もちょっと年みんなで言ってましたけど、うん、あのアストラルレイプパターンかなって思いましたね。しかもレズ、
もう少しだったのってのはどういうこと、もう少しっていうのは。
あ、もう少しで行かせられたのにとか、そういうことなのかなと思って
そんな感じじゃなかったじゃん。
え、そんな感じじゃなかった。
押さえつけてるだけだし、
肩押さえつけて首、
うん、
締めるんでしょ。
でもう少し
だったのに。首締めプレイってあるからさ、
他何も触ってないの、首だけ締めるってこと。
首締められるのが好きな女性がいるから、それだと判断してやったんじゃない。
モンブランがさ、
うん、
前あのバナナの洞窟まで突っ込んでゲーって吐くオナニーやってましたよね、うん、覚えてる
超
気持ちいいっつって
。あのこれはね、
うん、
丸々カットでいいですよ。もうこの話はもう
やりすぎ工事でしたっけ、
うん、
やり逃げの方、
やり逃げかな、
うんうん、やってましたよね、
やったやつだ
気持ちいい
モンブランって松浦彩に似てるやつね。
そうそうそうそう、
懐かしいな、
だいぶ前の、
うん、っていうね。まあまあだからあのアストラルパターンもあるんじゃないかということで、 過去にちょっとなんかどこの回か忘れてるんですけどやってると思うんで、ちょっと探して聞いてみていただければ、
はい、同じような体験してる人がね、うん、たくさんいますから。
じゃあちょっと最後にね、これだけ読んで終わろうかなと思うのがあります。岸本、はい、始まりました、こんばんは。若手放送作家の岸本でございます。
うちの父親じゃないのそれ。
早瀬、私若手放送作家のフレデリック・ルイスです、よろしくお願いします。
めっちゃ前のやつじゃん。
岸本、ね、ちょっとこのまま進められないんですけども、早瀬、フレデリック・ルイスですけどよろしくお願いします。岸本、違いますよね、純日本人ですよね。早瀬、僕ら長い付き合いですよね。岸本、付き合いは長いです。早瀬、僕の名前忘れたんですか。フレデリック・ルイスです、よろしくお願いします。岸本、だとしたら俺なんでここで止まっているのかよくわかんないんだけど。早瀬、あ、じゃあ言いましょう、フレデリック・ルイスっていうのが誰かってこと知らないんですか、マジで。岸本、知らないんですよ。
何これ。
早瀬、フリーメイソンあるでしょ、イギリス王室で初めてフリーメイソンに加入したメイソンでしょうが、覚えてらっしゃいますか。
いや覚えてますけど、めちゃくちゃ長いことを書いたな。
2015年5月14日ライター X という恥ずかしいコンビ名でスタートしたトシミナティの第1回放送冒頭部分を書き出してみました。
覚えてますよ。
こんばんは、君のネギ坊主を舐めたいと申します。
はいはい、
全く笑えないフリーメイソンボケから始まったトシミナティも今月で5周年ですね。
はいはい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
仕事をしながら拝聴させていただくことがほとんどですが、今ではトシボーイズの声を聞くことが毎日の楽しみになっております。ライダー X 岸本さん、ライダー X 林さん、
うん、
ライダー X 奥様、皆様はこの5年間いかがでしたでしょうか。
奥さん作家だったわけじゃないよ。
これからも都市伝説級の放送をお楽しみにしてます。もういじってんな、
ね。うん、あ、食レポね。うんうんうん、
ということで、そうなんですよ、5周年だったなと思って、うん、
っ
でこれ放送してるタイミングでかなり近いでしょ、多分5月14日がスタート、
ね、
そうそうそ う, そう忘れてて俺は
5周年になるん
だな。もうであとこれもずっと言ってますけど、ライダー X じゃないですから、ライター X です。
ライターズじゃない、ライターズ、
ライター X
だった、ライターエッグスか、うん、誰が決めたんだっけ。
多分僕ですけど。
そうですよね、僕のセンスじゃないかな。
はい、そうなんですよね、第1回放送冒頭を書き出すっていう最悪の行為していただいて、
そうそうそうそ
う、もうね本当にこれ嫌がらせ以外の何者でもないんですけど、
う
ん、
でも売れっ子しかされないよねこういうの。ちょっと嬉しかったもん。
本当、
うん、なんか例えば売れてる人のさ、
めっちゃいじってくんな、
最初のじゃあ漫才見てもらいましょう、いや恥ずかしい、恥ず
かしい、あったね、確かに、あるわ、
売れてる人しかされないじゃない。
やるね、うん、あれ、
うん、M1 グランプリ王者の最初の M1 に出た漫才見てもらいましょうみたいな特集のなんか DV だったりするじゃん、特典、うん、かななんかありましたけど、うん、まあ、そういう感じがしてちょっと嬉しかった。
粗品さんとか高校生の頃のとか出されたりするもんね、
うん、あんま変わってないけどね、
そうそう、
彼はずっとすごいから。
いやそうなんですよね。ということでもう5周年でしたから、
うん、
なんかやった方がいいかもね、忘れてたわ5周年。
でもまあイベントとかもできないからね、
514
配信とかになっちゃいますけどね、何かする
。まあそうね、やるなら配信とかだろうな、うん、
そうですね。
ね、よかったですね、ライター X やめてとりあえず。
本当にそう
です
よ、うん、だからどっかで危機感感じて岸本さんが星ボーイズで行こうっつって。
危機感は感じてないですよ別に。
これ多分これ寒いぞって言ったのか。ライター X を
っていうか、これさ、放送作家、若手放送作家の卵みたいなさ、うん、のがコンセプトだったから、うん、もうそんな年でもねえやっていうのが来るなっていうのがよく考えたらあったよね。
ボーイズはあるけどね、
うん、まあ、今もねそれちょくちょくつかれるね、うん、最近
でもボーイズついてるじじいいっぱいいるじゃん、
いつになっても、
うん、
ボーイズなんだよみたいな、うん、突っ込まれるけど、
いやチルドレンいるじゃん。
いるよな、
うん、
いるよ俺ら以外にも、
うん、
なあ、
うん、
シティボーイズさんまずいるんだから。
そうそうそう、ミスチルもそうじゃん。
ね、そんなもん気にしてたらやってらんねえよって話ですから。
うん、そうですよ。
だあのトシボーイズは継続で、
うん、
5年目以降もやっていこうかなと思ってますけども
。ライター X は確かにな、ちょっと寒いな。
よくこういうのつついてくんだよねこのネギ坊主、
う
ん。
そうそう。
悪いやつだわ。
ね、
うん。あとちょっと前あれだからね、早瀬。おビビらして
る。あ、そうそう、めっちゃ怖かったわ。ほんまに
多分読んでないけどね、うん、こっちでは読んでないけど、
いやいやほんま来たんだと思って俺、
ね、
あの時やつ
聖天宮だっけ、 晴天宮の職員をしておりますっていう、
うん、
メール送ってきてさ、
そう
あの
そうやろ本当に
まさか嘘ついてませんよね、
う
ん、みたいな
ドキドキしたわあの時のって思って
そうそうそう、
うん、バレちゃった
と、ね、
怒られちゃうと思ったのにな
かなか粋なことするなと思って
絶対読まねえのに
俺はでもこれこのまんま撮っといて、うん、早瀬が直接見るようにしようってやったからねちゃんと
ビビったもんマジで、
う
ん、
すげえ焦ってなって
汗かいたもんうわ来ちゃったと思って
そう
やるんじゃなかったと思って、
ね、すげえすげえとこついてくるんだよなとこの人、うん、
本当やだわ
本当にねいやらしい性格してるわ、
うん、普段すごいストレス抱えてきてんだろうな
コロナとか関係なくね、そういうことばっか普段考えてんだろうなっていう感じですよ、
ね、
うん、まあでも5年目以降もね、うん、あのバンバン送っていただければと思いますけど、
ね、まあ
ね、なんかじゃあちょっとね、
うん、
5周年記念で配信とかね考えましょうかね、ちょっと
なんか生配信をしてほしいみたいな声はね
たくさんまあ多いですけど、うん、
まあ
ね、なんかきっかけないとやっぱやりづらいから、そうそうそう、こっちも、
うん、
5周年があったかっていう、
5年前って言ったらキムさん30でしょ、
そうですね30
で僕が27、
うん、
若かったない
やもうこれあんま変わんねえ気すっけど、
いや若いですよ
あれを見るとね、映像で見るとやばいよね、
でもキムさんあんま変わってないよね、
俺はね、
うん、
お前があの増減してるだけで、
うん、でもキムさんさ、うさんくささはちょっと薄くなったよね、
それなんか前も言ってたね、
前の方が
業界人っぽいみたいな、
そうそうそう
そんなことある、
うん、ブランキーの逆版、最初爽やか兄ちゃんやったのに急にぐんぐんなんかロックンローラーみたいになっていくみたいな
ミッシェルじゃん、
あミッシェルだ、すみません、ミッシェル、そうよね最初ね、
そうそうそう、
爽やか兄ちゃんや
ったのに大学生の感じだ、そうそうそう、まだあったけど
手振ったりしてたのにさ、
気がついたらギャングみたいな、
そうそうそうそう、どうしたのみたいなドクロつけて背中にドーンと
そ, う、
うん、
それはあるわ
ね、あれの逆だからね、
逆ってなん
で最初
俺やってねえよ
ガチガチにうさんくせえのに
、うん、
ネクタイなんかやってドクロのついた、
あれだからね、
ダッセーのあれ
紫のサングラスみたいな、
そうそうそうそう、
サングラスっていうか、
うん、あれでしょ、
ブルーライトなんだけど、当時あの色付きだったからっていうだけ
なん
だ
けど、ね、あの色付きの方が効果があったんだよね、
う
ん、確かね、
そうそう当時は、
う
ん、
そうよね、
今はあんまないんだけど、
そうそう、でそっから今だいぶスッキリしたもんな
年相応になってんのかな、でもなんか、
いや若いよ、
逆に若くなってきてんのかな、
むちゃくちゃ若いですよ岸本さん、35ぐらいの、だから中澤さんの3つ下とは思えないもんね
どういう意味で、それ中澤さんは、
中澤さん普通なん
だよ、中澤さんないじゃん、もう
何が
年齢の概念がもう
場所だから、ね、
気にしたことねえ俺中澤さんの年齢なんか、
設立だもんな、
そうそう、何にも気になったことない、
うん、そっから38周年
って
言われる、8歳じゃなくて
そう、うん、建物と一緒だから、
そうね、
うん、
うん、でも中澤さん38だ、それと比べても若く感じるけどな、
ね、もう、うん、もう若く言われることが増えたからね、う
ん、田中俊之さんがめっちゃ若く感じるもん、
うーん、あの人はいくつ、
40近くなんですけど、
うん、
俺じ同じ年ぐらいかと思ってて、
ずっとそれはないわ、
本当に
それはないよ、
すごい若いんだろうなと思ってて、
へ
え、びっくりしたもんな、も話した時に、
うん、だいぶ年は見えないね、確かに、
うん、
だかオカルト系の人は意外とあれなのかもね、年
若く
ほら子供みたいじゃん、
あ好きな
ことオカルト好きって、
うん、うん、そっか、確かに好きなことしてる人若いもんな、ほんまに、ね、
だそういうのもあんのかもしんない、
ストレスないもん、うん、
ね、妖怪とか探し行ってんだから、
そうそう、
うん、
若いよ、山口先生若いじゃん
ね、うん、ピンタラさんも、まあ、ピンタラさん結構メンテナンスはしてるけどね、
あまあね、それはあるけれども、うん、整形してるからな、
そうそう、プチプチ整形してるから
二重にしてるからな、ね、二重にしてデトックス、ボトックス、
いやボトックス
ボトックスしてるからな、
してそうだ、
あ顎下に
増やしたメリットないけどね、
人と会う時は5本打つんですよね、
う
ん、普段は1本なんですけど
ボトックスって結構得な部分あるからはい、じゃあね、まあまあ5周年だということをおそらく言われなきゃ気づかなかったんで、
僕忘れてたわ、
うん、
5月の14日
5月14日だって 1回放送が、
なんで5月14日そしたんでしょうね、そのしたんでしょうね、
もう
5月14日に
5年衰えが来てる口に、
ね、
うん、
いやもうね年ですからね、
そっか、 じゃあ
結婚記念日前に
ひどいな。
5月24日は結婚記念日なんですよ。
はいはいはい。
なぜかそれの1週間とか
10日前に。あ、それに合わせたの。
いや合わせるわけないでしょ。
結婚記念日に。何なんだろうと。結婚記念日を合わせたのかと思ってた。
じゃあたまたまのタイミングでその3人目って言われたやつ切ったからかな。
うん、まあそれだろうね、
うん、
あるとしたら、
う、ね、うん、
まあまあ
そっか、
そういうことらしいです、
うん、
なんで、ね、まあまあ皆さんもね、いろいろ5周年おめでとうのなんかプレステとか、
うん、初代の
いらねえだろ。いやいや初代はいらないけど、う
ん、5出るからね。
あのブルーレイレコーダーとかいろいろそういうのを送ってきてもいいし、
自分で買えよ。
全然送ってきてもいいし、
うん
うん、受け取るし。
僕はね、
うん、
米が欲しいですね。すごいいいところの米が欲しい。
米あんじゃねえか。
あるけれども
実家に山ほどある
んだから、なんかそういうお米とかあの肉とか、
うん、
なんていうんですかね、そのふるさと納税でもらえるようなやつが欲しい。
なんで。
いやなんか
お取り寄せみたいなやつ、
うん、最近なんか奥さんがすごいハマってて、いろいろななんかねお持ち帰りとかするんですけど店で食べられないから
って、
うん、
はいはい、
やっぱそれ美味しいんですよね。
まあまあそうでしょうね、うん、
ちょっとハマってますね最近。
全然そういうのも、
うん、
任天堂スイッチとかでもいいし、
いいっすね、
いやあの全然受け取りますから。
動物の森欲しいんですよ、
うん、
奥さんが予約してるけど全然手に入んないんですよね、
うん、
だから動物の森欲しいです。
あと俺グレッチのギターが欲しい。
クソ高いじゃ
ん。今
何十万とかだろ。誰が送ってくれんだよ。嘘ですからね。
たまたまあればっていいんで。
あの七不思議のさ、ノブさんがさ、スイッチもらってたのよ。
え？
スイッチもらったの？お客さんから。
え？なんで？
なんかお子さんが生まれたからとか、
あ、
なんかそれのって言ってて、
で
お祝いにってスイッチもらってたのよ。あれまあ、すぐ送ってたんですけど、あれも数万するじゃん。3万とか。
今手に入んないんじゃないの？
いや、あれあれ、
もう入んの？
ね、赤青の普通のやつよ。
うーん、
あの動物の森のやつじゃなくて、うん、で 3,4 万とかするでしょ、
うん、あれすると思う。
スイッチの本体2万以
上するん
だ本体ってね、うん、あれスーッと普通にもらってて、
うん、
引いたもんちょっと。その額のやつもらうのみたいな。
当たり前に、
うん、ちょっと俺多分もらえないもん。
いやでもまあ、まあ、でも逆に買っちゃってたら、
う
ん、ねえ、
そう
もらわないっていうのもあるよね。そうそうそう、
2代目も
あれだからもらわれなくても困っちゃうっていうのもあるけど、
ちょっと
まあ、ちょっと困るのはあるよね、
うん、数万円のものっていうのはね、うん、だから僕ほんまにあの感謝してますってお便りだけで十分です。志村さんも本当ギターとか欲しいらしい、
ね、僕は欲しいです。全然もう受け取りますし。
でも音楽業界の人聞いてたりするじゃん、
うん、
マジで送ってくれるかも
しれない。
いや
だよ、困るわそれこそ、うん、
ね、タートルカンパニーに。
そうね、
うん、
でビンタロウさん弾いてんのね、うん、
ポロンポロン、
気がついたら
霧の中のジョニーみたいな感
じで、俺のじゃないのよって、
うん、いいっすね、
はい、ということで、そんな感じでございます、はい、またいろいろ送ってください、
はい、お願いします、
あとですね、僕らツイッターやっておりまして、トシボーイズで検索すると出てきます、ブログの方もございまして、そちら過去アーカイブ全部聞けるようになっております。あと YouTube もトシボイチャンネルやっておりますので、そちらもお願いします。
あれですよね、あとあの2話目が上がったんですよね、都市伝説ツアーズのメイクロがね、ぜひぜひご覧いただければ。
そうでございます、
はい、上がったのでぜひぜひ見てください。僕らのね食レポが見られますので、初の、
うん、うん、もうね、
うん、
ちょっと見たんですけど、
うん、
コメント見たらめちゃくちゃいじられてたんで、もうあの
はいはいはい
はい、僕がねちょっと言った言葉とかをすごいいじってくる人たちがいたんで、
まるまる
級ですね。これはなかなかいい客がついてるなと思いましたんで、うん、ぜひ皆さんも見ていただければと思います。
自分のあの顔とか見られないですよね、
うん、
放送されたやつとか。
まあ、俺もそうだね、あんま見ないね。
編集でもうギリギリなんですよ。
まあまあ、うん、やらざるを得んからね。だから
自分が上げたものは絶対もう見ないっすもん。だとか、自分が
出てるの他がね、うん、だ誰かが
手加えたやつと研究検証とか怪談グランプリとかもうあんま実は見たくないのよね、自分で出るやつって、うん、恥ずかしくって。
まあ、それはそうだろうね、
うん、
宝塚仕様のやつとかもあるしね、お前が。
ああったな。
あれとかは逆に見たくなるけど、
長野さんのやつね、
うん、
うん、
まあまあいろいろ出てますけど、
はい、
はい、あとメールアドレスございます、はい、トシボーイズ02@ gmail.com、はい、toshibosy0@gmail.com、こちらお便りバンバン送ってください、
はい、
以上でございます、はい、今回の話で生まれたロマンの原石磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
ありがとうございました。
ありがとうございました。